知名度ゆうすけのお砂糖ミルクはどうされますか。ちょっとしちゃうな。ちょっと、すいません。ちょっともう一回、やり直してみますわ。知名度ゆうすけのお砂糖ミルクはどうされますか。皆さん、こんにちは、こんばんは。ちょっと違いましたけど、なんかどう始めていいか、まだ模索しております。コードもなんかあんまり良くなかったというか、中途半端でしたけども、ちょっとなんかギターをこうね、ちょっとこう持ってるというか、抱えてるという、近くにありますよというアピールも含めてですね、そして、今日はですね、前回、なんかこんなコーナーやりたいなとか、こう番組が始まって、いろんな、希望も抱きながら、ちょっと今日来たんですけど、全く何も決めれてなくて、まずはちょっと振り返りの方から、行っていきたいなと思います。はい。前回から、ライブがね、2本ぐらいありまして、一つが、5月の17日に、ラベンダーパークという、高町にある、素敵なこの場所でですね、ライブをしたので、まあ、その時のちょっと様子をなんか伝えれたらなと、思います。まだラベンダーは、実はこう咲き始めてる頃というか、シーズンがこう始まったばかりということなので、こう、園全体に、ラベンダーパーク全体にこう、ね、満開という感じではなかったんですけど、まあ、新緑もあって、すごく、過ごしやすい、ね、この時期にですね、オープニング、シーズンオープンイベントとしてですね、知名度、ゆうすけ演奏させてもらいまして、そこで、ラベンダーパークの、歌とか、まあ作ったんでこう歌ってみたり、皆さんと一緒に振り付けをするような楽曲があったりで、すごく楽しい思い出を作ることができました。で、このラベンダーパークタカは、この県外というか、まあ市外っていうんですかね、遠くからこう来られる、お客さん来られることが多くって、地元の高町の方はもちろんなんですけども、そういった、遠く離れた方と、まあ久しぶりにお会いするという機会にも実はなってまして、ラベンダーパークには、毎年、声をかけていただいて、知名度ゆうすけは出演をしております。この5月17日も、本当にお久しぶりに、会える、この市街のね、方とこう、触れ合ったりとかしながらですね、なんか同窓会じゃないですけど、この1年に1回のこの時に合わせて来てくれたなと、なんかラベンダーと知名度とセットみたいな、ことで、挨拶を、させてもらいました。で、この日に、すごいね、大変な思いをして来られた方も、いてですね、なかなかこう、交通の便が、難しいところがあって、車がないとまず、ちょっとね、なかなかたどり着くのには、苦労する、という場所にあるんですけども、こうハニーネームりょうすけさんからですね、メッセージを今回いただいてまして、このラベンダーパークにも関することです。ちょっとお知らせしたい、ご紹介したいなと思います。ゆうすけくんこんにちはということでこんにちは。そしてハニー FM の皆さんご無沙汰しております。ウェブラジオ局に形を変えたハニー FM。新しいスタジオで知名度の新番組が始まる日を心待ちにしていました、2年待ち、ついに新番組がスタート。ハニー FM の皆さん、ゆうすけくん本当にありがとうございます。番組タイトルが決まり、番組構成もイメージはされているようですが、ね、どんなメッセージでも大丈夫みたいなので、私の最近の大きな出来事について送らせてもらいますということで、りょうすけさんの、このラベンダーパークのエピソードです。5月17日、このゆうすけくんがラベンダーパーク高での野外ライブに出演されるということで、相棒と二人で電車とバスを乗り継いで片道4時間の大冒険に出かけました。どこかでつまずくと予定が狂い、出演時間に間に合わない可能性もあり、正直楽しみと不安が入り混じっていました。その不安な乗り継ぎさえも楽しみながら、ゲーム感覚で一つ一つクリアしていければいいなと、前夜にパソコンに向かいスタンプラリーのようなものを作りました。実際のスタンプラリーのように各所にスタンプが置いてあるわけではないので、ずっと前に自分で彫った消しゴムハンコを持参して、無事に乗り換えを完了してシートに座ったらハンコを押すということを繰り返しながら進みました。 無事にたどり着くことができ、ゆうすけくんのライブに2ステージとも参加することができ、5月にしては暑すぎましたが、雲一つない、青空で最高、フレンチラベンダーも咲いていて最高と。ライブ終了後、ゆうすけくんにスタンプラリーのこともお伝えして、サインをお願いしたら、こんな風に楽しんで来られたんですね、と、にっこり笑ってくれて、サインだけではなく、よくできましたの花丸まで書いてもらえて、嬉しいやら、その優しさに感動するやら、幸せすぎました。本当にありがとう。そして帰り道、バスの、最近のダイヤ変更が、ルート検索アプリに反映しておらず、予定が狂いまくり、6時間かかり、結果的には往復10時間の大冒険となりました。もう大変な思いして来てくれましたね。で、行きも帰りも運転手さんや、通りすがりの人や、近くのお店の方など、大勢に質問や確認をしながらの道のりで、不安な分、たくさん感謝をした一日になりました。昨年、家族が突然病気で倒れたこともあり、いつ何が起こるかわからないからこそ、やりたいことをやれるときに、という思いが強くなり、相棒も同じ気持ちで、いてくれるので、二人ではるばると出かけましたが、バスの本数が減らされているという現実や、運転手さんの高齢化も目の当たりにし、廃線が懸念される路線もある中、交通事情の変化によっていつか行けなくなる可能性もあるということを実感しました。本当に行ってよかった。そして大冒険できるチャンスを逃さずに行動したことが、きっとこれからの自分たちの力になると、大げさじゃなくそう思います。推し活が私たちの毎日に彩りを与えてくれて、私たちを強くしてくれています。本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。ハニー FM の皆さんも末永くよろしくお願いします。ということで、涼介さんからのメッセージでした。本当に、このスタンプラリーのね、やつをこう見せられた時にはびっくりしましたけど、ほんまなんかゲーム感覚でね、こう楽しんでって、言われてましたけど、相当大変な思いをしてね、来られたんやな、ということで、往復10時間ですか。かつてそんなにかけて、関東からこの関西にね、来られる方でも、まあ、新幹線をね、使って、そこまで時間かからずに、来られたりしてるっていう中で、まあ、ほんまにそういう遠い道のりでね、来てくれたんやな、と、感謝の思いで、いっぱいです。まあ、ご無理のないようにというか、こう応援していただけることを感謝、します。本当に、涼介さん、ありがとうございました。そして、涼介さんの相棒さんも、ありがとうございました。はい。このラベンダーパークはですね、もう本当に、この涼介さんはじめ、いろんな方に、応援していただいて、大成功で終わることができまして、その翌週、翌々週になるんですかね、5月の26日火曜日、この、ま、今日この収録しているこう前日と、昨日の話ですね、なんですけども、昨日ちょっと歌ってきたばっかりなの、ライブは、尼崎塚口にある、ブラントンという、まあ、ライブハウスですね、ここが5月いっぱいで、閉店になるということで、急遽決まったライブなんですね。この、前回収録させてもらった時に、は、多分まだ決まってなかったんじゃないかなと思うんですけども、このね、尼崎ブラントンは、5月31日をもって閉店と、30年間続いてきた、まあ、歴史あるライブハウスで、花花さんとか、まあ、有名な、ね、アーティストで、そこでこうブラントンで育ってで、こう世に出ていったというようなこともあって、いろんな方がですね、そのブラントンを愛して、この音楽を奏でる場所としてですね、ずっとこう守り続けてきて、それぞれのいろんな方が守り続けてきてくれてたんですけども、まあ、最後ちょっとライブをしないかということで、この店長さんと、また古くから、お世話になっている、宮田さんという方がおられるんですけども、その方から直接連絡がありまして、ライブをするに至りました。で、本当にもう最後の最後のライブで、僕の5月26のライブがもう最後ということやったんですね。まあ、それ以降は店は空いてるけど、まあ、他のこの DJ イベントやったりとか、まあ、そういうことで、あるというので、まあ、ラストライブだったんですけど、いろんなことを思い出しながら、ブラントンでね、育ててもらった、 ゴイズカさんという、まあ、当時のオーナーさんとの、出会いから始まったんですけども、チキンジョージという、まあ、あの、老舗が、神戸にもありますが、まあ、そこを貸し切ってのワンマンライブというのを、当時僕ら結成して、まあ、1年、2年ぐらいですかね、あんまり経ってない状態で、若い僕らが、まあ、そういった大きいところでライブして、満席をでね、大成功で迎えることができたのも、ブラントンのおかげで、その後に、メジャーデビューという、まあ、夢を果たせたのも、もうその活動があったおかげというか、本当に感謝をしながら、ライブを演奏させてもらいました。はい、まだ、そうですね、今の現時点では、開店してる、店は開いてる状態なんですけど、おそらく構想の時にはもうすでに、はい、閉店してるという、ことなので、またブラントンが、亡くなってしまいますけど、ここ僕らのね、胸の中で、ずっとこう語り続けていきたいなという思う、そんな素敵な場所でした。はい。で、ちょっとコーナーを、いろんなコーナーを作ると言ってながら、もう全然、何も今日考えてきてないので、とりあえずちょっと一個だけでも、ちょっとコーナーしたいなというので、このギターをですね、持ってきてるので、即興でこう一曲作るという。だこれは、できたらまあ皆さんのメッセージをね、いただいて、まあそこからワードを拾って、まあ曲を作るという、のをしていきたいなと思うんですけども、まあそういう、打ち出しもできておらず、メッセージも当然そんな来てないので、はい、ちゃんと、皆さんからメッセージもらえるように、次回こそは、やりながらやりたいんですが、今回は、ちょっと僕が、ちょっと反省の意味も込めて、ちょっと即興で一曲、なんていうんですかね、ちょっと、準備が不足でしたみたいな曲を、準備不足っていう曲を、やってみたいなと思います。どんな歌やろうの？FM でいろんなコーナーを考えてくる予定だったのに、僕は何も考えずに今日この場所で喋ってる。来月こそは即興で一曲書くコーナーだけでもやりたいな。どんな曲やねんっていう感じですけど、まあ、こんな感じで、即興でちょっと思いを作るというか、なんかね、ちょっとやっていきたい。暗い感じの曲になりましたけど、反省の意味を込めて、ちょっと一曲やりました。はい。ね、これもう広げようがないというか、もう悲しいですけどね。はい。で、夢だけはいろいろ語っとこうかなと思うんですけど、ゲストをね、こう読んで、なんかその、一つの話題を、こう、話し合うみたいな、ことも、ちょっとやりたいんですよ。で、みずほの家という、僕が、勤めている職場でも、面白い方がいる、たくさんおられて、実はちょっとなんとなく、また出てくれませんかみたいな話を、職場でちょっとしてることもあったりして、こんな言うていいかわかんないですけど、音程、ピアノがすごく上手な、方がおられるんですね。で、その方は、よくこう、日常で、こう、ピロピロってこう音楽が鳴ると、あ、素敵なメロディーやなって、すごい気にされるというか、耳が肥えてる方なんですけど、もうなんかね、録音したもので、ピッチーという、まあ、ちょっとこう、音程がその音に届いてないという、本当は、あーっていうとこやのに、あーからあーみたいな、こう届ききってない音程みたいなのがものすごく気になるらしくて、ある、ま、スーパーでお店で流れている、この、たったなったなったなったなったなったみたいな、この音楽で、もう必ずそのピッチがずれてる箇所があると。私はそれが気になってしょうがないという話を、ゆうすけさんやったらわかりますよねって言って最初にしてくれたことが始まりで、その、 これもどうですかと、シリーズ化していってですね、だんだん僕それがすごい楽しみになってきて、これ一回そのコーナーとして、出てくれませんかみたいな話をして、いや、そんな無理ですって言ってるんですけど、おそらくね、出てくれるんじゃないかなと。はい、次回は無理でも、なんかいつか、なんかそういう、なんかその方の気になることであったりとか、まあ、そういうことで、ちょっとコーナーも作っていきたいなと思っています。まあ、ゲストコーナーですね。はい、そういうのも考えております。で、ここでちょっとライブ予定を、お知らせしたいなと思うんですが、6月ですね。6月は、14日の日曜日に、丹波市の、見分かれ公園っていう場所が皆さん、あるんですけど、皆さんご存知でしょうか。見分かれ公園の近くにですね、お寺があって、そこで、ライブを予定しております。6月の14日、宝生寺という場所なんですけども、これがですね、ホームページにまあ詳しい場所は、書いてるんですけども、時間13時半会場、開演が14時、前売り2000円という、形で、ホームページから予約ができる、ライブになっております。もうすでにいろいろ、予約をいただいてるんですけど、かなりまあお寺なんで、広い場所なので、たくさんの方に楽しんでもらえるかなと思います。で、障害者割引もありまして、半額の1000円に なりますので、もうこの付き添いで来られている方も、お一人まで半額ということで、ちょっとチェックしていただけたらなと思います。これはね、僕の知名度ですけど、ワンマンではなく、ミーコさんという、とっても面白い、女性の方なんですけども、歌を歌ったり、ライヤーという、すごい小さい、音でハープのような、なんか、音色の、楽器なんですけども、まあ、そういった、様々な楽器を、操る、面白い方なので、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。そして、自身の、ライブとしては6月の27日ですね。これも日曜日で、丹波田園公共ホールの前の広場で、11時から開演で太鼓フェスタというのが、あります。で、この太鼓フェスタというものは、太鼓を叩く人たちが、まあ、集まって、もうね、僕以外は太鼓の人たちなんですよ。太鼓演奏、知名度祐介、太鼓みたいな。僕だけははみ出してるんですけど、そういった太鼓フェスタというものが、行われます。地元の、この障害をお持ちの、団体の皆様、サンダではね、のぞみ大子さんが、参加されたり、あと、UUU さんという、太鼓のグループ、笹山のその手をつなぐ育成会のね、皆さんですかね。で、あとは、岡野太鼓という笹山の、地元の方であったりとか、まあ、そういった太鼓の、このチームがですね、まあ、こう、集って、いろんな、こう、店も出ながら、食べ物もね、こう、買えたりするような、すごいフェスタがありますので、入場は、入場というか、まあ、参加無料ですね。外でやってるので、気軽に聞ける内容になってます。そして、大事なのがですね、実はその太鼓フェスタをやる、この意味なんですけども、その後に、丹波田園公共ホールでですね、瑞宝太鼓という、メンバーが、この太鼓の、演奏をされます。これは、プロで、活躍されている、長崎の、この障害者の、対抗チームなんですけども、就労 A 型として、もう本当に、いろんな場所でですね、全国を回って、こう、プロとして、もう対抗の演奏で、お仕事されている、方たちなんですね。で、長崎の、出身というか、長崎に、こう、本拠地があって、実はこの間、この長崎の方まで、その水穂の家の職員の方と一緒に、一人の方と一緒に二人で、まあ、聞きに、行ってきたんですけども、本当にこの心を打たれてですね、まあ、その、ね、こう、距離はすごい長く時間かかって、たどり着くまで大変やったんですけども、でも、なんかそこまでしていった価値があったなというふうに、思いました。この太鼓の、響きっていうのが、 体全体で聞いてるというような感じで、太鼓ってこう、ダーンダーンってこう、大きな音で、なんか迫力あるなっていう、まあ、イメージもあると思うんですけど、実はこう、繊細な、細かなこの音符をですね、こう、叩いている、この表現力であったり、その、バーンとこう、叩いた後の、この静けさ、まあ、休符みたいなところですけど、何にもこう、シーンとなるところの、そこもなんか心地よかったりしてですね、で、またこう、音が始まるとか。で、太鼓だけではなく、篠笛とか、歌もあったりもするので、ぜひぜひこの瑞宝太鼓の公演は15時から丹波電光協ホールであるんですけども、そちらの方にも、ぜひ足を運んでいただけたらなと、思います。で、この瑞宝太鼓の公演の詳細についても、知名度のホームページから、まあ、確認できるようになってますので、またご興味のある方は、そちらから入っていただけたらなと、いうふうに思います。で、またこれに関することでも、本当に、どんな内容でもいいので、まあ、メッセージをお待ちしています。で、メッセージは、ブログ、知名度のブログであったり、また知名度、のメールアドレスがあるんですけども、info@知名度.com というところに、メールを直接送ってくださってもいいですし、先ほどね、ちょっと即興で曲作る言うたんで、まあ、自分でこんな歌詞作りましたみたいな、まあ、そんな、一言送ってくださっても、必ず紹介させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。ちょっとしっかりコーナーも、ちゃんと作れてない状態で、こんな感じで、今回も終わってしまう感じなんですけども、ぜひぜひまた、良い番組を作っていきたいなと、ほんまに思ってますので、反省して、また、次回を、ともどもに迎えたいなというふうに思います。知名度ゆうすけのお砂糖ミルクはどうされますかでした。それでは来月もまたお会いしましょう。さよなら。